女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどれだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイこと土井でーす。皆さんこんにちは。聞くコラム2019年、第2回目となりましたが、皆さんインフルエンザとか、風邪にはかかってないですか？もしかしたら、あれ、先週この話をしたのかもしれないですけれどもね、本当にめちゃめちゃね、流行ってるみたいですよね。もうなんかテレビを見て、まあテレビを見てるとというか、まあニュースを見てるとね、もうこんなに流行って大丈夫ですかっていうようなイメージですけれどもね。まあでもね、本当に身近にねかかってる方もいらっしゃいますし、皆さん、まあやっぱりこの乾燥ですね。乾燥にはやっぱり気をつけなければならないなということなんですよね。ちなみになんですけれども、スカーレット土井は特にインフルエンザにはなってないんですけれども、ちょっとこの前から、喉の調子がもう一つやなっていう部分があって、いつものまあ微声。皆さん漢字を思い出してみましょうね。まあ思い出すというか、浮かべてみてください。美声、美しい声と書いて美声ですよ。なんか微妙な美とかじゃないですよ。まあそれはさておきですね。実はね、実はというか、このインフルエンザにならないための対策っていうのを使われた時はよく、忠実にんっていうぐらいで、まあ聞いててくださいね。守ってやってるんですけれどもね。ねえ、やっぱりなんか一番いいのはやっぱり顔を洗うこととかっていう感じでね。まあもちろん手も洗いますけどね。はい。もちろん手を洗って、その後で、ね、顔を洗うという。で、どうして変わらぬかって、もう今更言うなよっていう人も多いかとは思いますけれど、やはりウイルス級、ウイルス、ね、インフルエンザのウイルスとかが、結構、顔にもついてると。ということで、ね、叩いてもね、ウイルスは、まあ、どけないというか、飛んではいかないと思いますのでね、ちゃんと顔を洗うと。で、まあ、特にね、なんか鼻の、あたりとかね、口のあたり、ここからウイルスをね、吸い込むことになりますからね。ですから、まあなんか暇があれば顔を洗うという。まあ、まあ暇があるというか、まあ、トイレに行くためにも洗ってるっていうのもいいですね。で、顔を洗うとでもどうしてもやっぱりね、乾燥はしますからね、ちゃんと化粧水をつけて、対策をするという。まあ、この二段構えですね。しかも最近はね、インフルエンザのウイルスをカットするっていうスプレーが売ってまして、まあ、なんと、ね、99.9% は、99.9%、99% かな、は、カットするというね、インフルエンザのウイルスをカットするっていう触れ込みなんですけれども、ほんまにそんなに効いてんのかな、とかってね、思いません？なんかよくね、花粉とかのカットとかもね、まあ、なんか同じシリーズですけどね、売ってるのがあって、でまあ、スカーレットというのも、何回も多分ね、その時期には言ってると思うんですけれど、花粉症なんだよね。残念ながら。ちゃんと調べたことはないというか、病院ね、耳鼻科に行って聞いて、まあ、これは間違いなく花粉症ですねって言われて、ね、まあ、杉の季節、ね、杉花粉の季節だけ、まあ、なるので、多分、まあ、杉花粉アレルギーやろうと、花粉症やろうっていう、まあ、認識なんですけどね。で、このね、杉花粉っていうか、まあ、花粉をカットするっていうスプレーもあって、でそれも 99% って書いてるんですよね。で、ただ、どう考えても、 そのスプレーだけだとくしゃみはいっぱい出ますね。うん、あのマスクをしてね、ゴーグルね、するとだいぶ違いますけれどもね。するのでやっぱりどれぐらいそんなに効いてんのかなというのはよく分かれへんとは言いつつ、まあねやっぱりね、なんかなんて言いますか、触れ込みみたいなのを見ると、おちゃんとなんかガードしてくれるからこれはきっと、大丈夫なんやろうとかってね、勝手にというかね、まあ信じて、やってますということで、何でしょうね、結構インフルエンザにはならないですね。結構インフルエンザにならないってまたおかしいですけれどもね、失礼いたしました。はい、ねえ、どうでしょうかね、もしかしたらインフルエンザに今までかかったことがないかもしれないですね。あんまり、そういう記憶がないですね。ちっちゃい時もね、なかなかインフルエンザにはならなかったですね。まあ、風邪ひいたりっていうのは結構多かったですけれども。まあ、インフルエンザにならずに、まあ、風邪ひいてるなっていうのは結構やっぱりね、ありましたけども。ただ、最近は、なんかその対策がいいのかどうかはわからないですけれども、まあ、インフルエンザね、まあ多分電車とかに乗ってると必ずね、菌が飛んでるとは思うんですけれども、まあ、電車降りてすぐにトイレに行って顔洗うとかっていうことをね、こまめにやってるという。いいのかどうなのかっていうのはわからないですけどね。ということで、実際ね、皆さん、まあ、いろんな対策ね、打てば、やっぱり、それなりには効くんじゃないのかなっていう気がしますけどね。まあ、なんかね、本当にテレビでも言ってるように、インフルエンザには、やはりね、ウイルスを、ね、なるべく吸い込まないようにするということで、まあ、この顔を洗うのと、あとはやっぱり喉を潤すということですよね。喉を潤す。まあ、ね、潤してる肌は素敵ですけどね、何のこっちゃっていう話ですね。失礼いたしました。ということでね、まあ、喉を潤すということで、そんなに喉は乾いてないなっていう時でもしっかり水分を取るということをしてます。まあ、偉そうに言うなっていう話ですけどね、でもね、やっぱりね、癖なんですね、これね。まあまあ別に冬じゃなくても夏とか、まあ夏は暑いからね、飲みたいっていう気にはなると思うんですけども、冬も、まあ、なんていうんですか、10分15分おきぐらいに、だいたいペットボトルのね、お茶を飲んでますね。で、そうすることによって、なんかやっぱり喉にね、潤いというか、まあ、乾燥させなかったら、インフルエンザの、予防を、ね、しっかりとすることができる。っていうようなことをね、やっぱり言ってますから、よし、これもきっと効果が高いんやろう。ということでね、やってみてるん。まあ、やってみてるというかやってるんですけれども、まあ、ただね、これはね、やっぱり、ね、癖のもんですよね。なので、まあ、別に意識しなかったもなんか定期的にもう飲みたくなるというね、もしかしたら糖尿病なのかなとかっていう気も、したりはするんですけど、一応大丈夫みたいですね。なのでまあやっぱり癖になるんでしょうね。でちなみに何ですか、何のお茶を飲んでるのか。ねえ、皆さん何だと思います？まあまあね、例えばまあ、ウーロン茶とかね、緑茶とか、ほうじ茶とか、ジャスミンティーとか、ジャスミンティーって、まあ、あれかもしれないんですけどね。ねえ、まあ皆さん結構こういうね、お茶飲まれるとは思うんですけども、使われてるとやっぱりね、ちゃんとね、美容のことにも考えてるというか、もしかしたら、もうだいぶ前にこの話もしたかもしれないんですけどもね、実はね、クミクスチン茶っていうお茶なんです。クミクスチン茶。 何回も皆さんやって言ってみてください。なかなか言えないですよ。クミクスチンチャね、クスクスミンチャとかという人がねたまにいらっしゃいますよね。違いますね、これはねなんと沖縄のね、宮古島だったと思うんですけどねの方々がね結構飲んでるというお茶なん で何がすごいのかなと言いますと、なんとね、顔がペタペタになってる人がならないようになるというそういう効果があるらしいです。というのもね、大昔にね、大昔もう本当に10年前ぐらいか、もうちょっと前かもしれないですね、堺正章とヒロミねが日曜日の夜にね10時か9時かに番組をね情報番組をしてて、あるある発見伝とかちょっと違うかっていうようなそんな番組で、なんかそのね宮古島の人だと思うんですけれども、なんかまあテレビのね番組で行った時になんか皆さんねなんていうんですか砂をね、顔に当ててもちゃんとパラパラパラと落ちるんですよね。ということはペタペタしてないという、でそのペタペタしてない理由は何なのかっていうことで、三島の人が皆さんねクミクスチンチャを飲んでる、それによってペタペタしないんじゃないかっていうことで成分とかを調べるとそういう効果があるというのを見ましてね、でスカーレットでもね、これはいいやろうと思ってそれから飲んでるんですね。どうして飲むのかなっていうのがね、まあ、そこの状況というか原因なんですけどね、結構ペタペタねやっぱりなんかしてたんですね、まあ、今でも結構してるような気もするんですけどもね、このペタペタをなんとかなれへんのかなっていう時にパッと見て、でそれからかずっと飲んでますね。ほぼほぼ、毎日ね夜間に沸かしてお茶のそのクミクスチン茶の、お茶パックを入れて、で沸かして、でだいたい夜間3リットルぐらいは入ってると思いますから、その3リットルの水を1日で水じゃないですね、クミクスチン茶をだいたい今1日で飲むという、で、ペットボトルにね入れてクミクスチン茶を持ち歩いてて、でそれをまあ飲んでるんですけどね、味はどうなのかなっていうね気はしますが、飲んでるとね全然普通のお茶というか美味しいなと思うんですね。でただうちの奥さんとかから言うとね、やっぱりねなんかちょっと違うなっていうね感じであんまり飲まないですね。もうどうしてもない時とかにはね、ちょっと飲んだりはしますけれども、基本的にはなんかの匂いというか味がなんか違うとかっていうね、やっぱ分かる人には分かるんですよね。っていうかまあ毎日飲みつけてないからっていう話なんでしょうけどね。でね、クミクスチン茶を飲んでるとまあ肌が良くなるなとかっていうことも考えつつ、まあでもインフルエンザにはね、皆さんお気をつけてくださいね。でこんな話をしてるとあっという間にね、今日もこのまま終わるんじゃないかという話になりますからね、ここは、皆さんお待ちかね の、ね人生は無駄遣い方程式、いよいよ、もうそろそろ本当にねクライマックスになってきますね。皆さん無駄遣い方程式思い出してくれてます？もうなんかここ多分2回か3回ぐらいはお話ししてなかったので、本当に皆さんね全く覚えてない人っていうか、まあ、スカーレットといえばね、この無駄遣い方程式をまあ講演とかセミナーでねお話ししたいこともあるので、まあそんなに忘れはしないんですけどもね、皆さんねきっと、そろそろ何やったなっていうのをね、言われると思いますので、無駄遣い方程式もう一回おさらいします。最初にね、無駄遣い方程式とは錯覚サービス、ね、 それから何でしょうか、同調で、もう一つ錯覚、サービス、同調で、もう一つは何だったのかなと言いますと、実はね、何やったのかなって思うんですけれども、あれせあ、そうですね、肝心なことを忘れてましたよ。計画です。はい、計画、同調、錯覚、サービス、この4つを足して最後に、後悔をかけるとすると、これで、無駄遣い方程式が、出てくるんですけれども、出てくるというか無駄遣い方程式なんですけれどもね、この無駄遣い方程式、皆さん、きっともうね、彼方に行っていると思いますのでね、何ページなのかというと、大体というかね、前回は確か140ページ過ぎたぐらいで終わったと思います。もう一回ね、テキストの方をちゃんと確認いたしましょうか。そうですね、40ページを終わったところで、じゃあ次回はとかという話をしてましたのでね、この141ページからね、無駄遣い方程式の後悔、ここからですね。でただこの後悔も、今ね、スカーレットトイが頭の中から記憶を引っ張り出していきますと、あ、そういえばここもある程度話をしたなっていうのが、ふっと思い出してきました。何回もね、言ってると思い出すんですけれどもね。で、まあちょっとじゃあ、まあ、この後悔のところをね、もう一回ね、お話をしていきたいと思うんですけれども、まあ、ついつい買ってしまって、ああ、やめといたらよかったなっていうのが、まあ基本的には後悔ですよね。まあこんなもんどうして買ってしまったんやろう、もったいないことしたなとかね。でもね、やっぱりまあね、この計画同調錯覚サービスのね、この買わせるっていういろんなまあね、仕組みというか罠というかね、これにまあどうしても引っかかるっていうパターンですね。でまあよく目に行くのがやっぱりね、安くなってるって思わせるあの紙ですよね。紙というかまあなんでしょう、タグというか、これはね、あの黄色い紙、あのシールが貼られてたりね、はい、20% オフとか 30% オフとかっていう、あれがもうね、やっぱりキーワードですよね。でもね、本当にまあすいませんね、スカーレットドイモでも本当に、ドラッグストアとかによくね、これが安いなとかと思ってね、買いに行くんですけれども、でもね、やっぱりね、ドラッグストアもやっぱりね、面白いものですよね。同じ系列のね、ドラッグストアであったとしても、やっぱり、お店の場所によって値段が違いますよね。これはね、最近ね、気がつきました。何が気がついたのかというかね、値段をね、覚えておくと、同じものを買いに行った時にね、これ結構高いなとかっていうのがね、わかりますね。いつも同じね、なんていうんですか、値段というか、同じような感じで売ってるものなんですけれども、あ、これは確か100円ぐらい高いなとかね、あ、ここはちょっと安いなとかって、あるんですね。なので、やっぱり皆さんね、同じ系列のお店だったとしても、ちゃんと覚えといた方がいいですよ。まあ、定番として買うもんだったらね。大体なんかね、安そうに表示はしてるんですけれども、やっぱりね、しっかり見ると、あれ？これは、ちょっと、観光客目当てかとか、ね、観光客目当てというか、観光客の人に買ってもらえんかとかっていうね、まあ、そんな雰囲気がしますね。ということで、 なんかあっという間にね終わってしまいました。うん、どうしようかなっていうことですね。来週じゃないですか。また次回、この続きをね、お話をしていきたいと思います。皆さん、無駄遣い方程式、人生は無駄遣い方程式のテキスト、ぜひ、次回までにね、全部もう一回最初から復習しておいてくださいね。そしたらスカーレット鳥のこの、あ、そうやそうやって同調する、同調しましたね、このトークがパーンと頭の中にね、入ってくると思いますので、ぜひ楽しみにお待ちになってください。それでは今週もキッコラム、最後までお付き合いくださりましてありがとうございました。ではまた次回お会いできることを楽しみにしております。さよなら。